ミスリーディングチャット第49回 CS の論文のグラフを眺めるポッドキャストです。今日は向井さんのターンです。
はい、よろしくお願いします。今回はね、ウェブアセンブリーのネタです。また。
はい。
もともとちょっと別の論文にしようかと思ってたんですけど、この間そのハッカーニュースっていうサイトで、この論文がリンクされて、ちょっと盛り上がったネタがあったんですね。
炎上？
炎上ではないと思うけど、はい、まあそんなに大炎上ではないけど、ちょっと盛り上がったっていうネタです。で、論文のタイトルは、Mind the Gap Analyzing Performance of WebAssembly vs. Native Code っていうことで、まあ、要は WebAssembly と Native Code を比較してみる、パフォーマンスの比較をしてみた。で、まあ簡単に言うと WebAssembly 遅くねっていう論文です。
はい。
遅いと困るよねっていうことで、っていうのがこの論文の人の主張です。あ、で、この論文は、自体は、University of Massachusetts Amherst っていう大学、アカデミアの人の書いた論文で、そのブラウザー開発者とかはあんま関係ない人たちがやっています。論文自体はアーカイブにアップロードされただけで、カンファレンスとかに発表したとかではないような気がするっていうものです。で、まあちょっと読んでみるとちょっともやもやする部分もあるんですけど、まあそれはそれとして、なかなか興味深いポイントはあるので、まあそれを紹介しようかと思います。論文自体がどういう風になってるかっていうと、ざっくり言うと2つの部分に分かれていて、で、1つ目は既存の C で書かれたベンチマークがあって、まあそれを WebAssembly で動かしてみて、性能を比較しましたっていう話で、もう一つはもうすごい小さい、まあ、一個の関数みたいなのを、こう、コンパイルしてみた結果のコードを分析して、どうしてこんな遅くなってるんだろうねっていうのを、もうちょっと細かく分析してみたっていう部分です。
いろんなブラウザで上がってんのかな？
まあ、いろんな、っていうか、Chrome と Firefox ですね。Safari もサポートしてるけど、
あ、この人々がやったな、
Chrome と Firefox。この人たちは Chrome と Firefox。でね、大体 Firefox の方がちょっと性能いいみたいなんですよね。
まあそうだろうね。
うん。多分もう Asm.js の資産があるからだと思うんですけど、うん。
歴史がありますからね。
うん。まあそんな感じです。で、順番に説明していくと、WebAssembly については調べたら22回っていうこのポッドキャストで、まあなんかどっかの回で1回やったやつです。
リンクしておいてくださいね。
はい。ちょっと探してリンクしておきます。で、まあ、ある種のバイナリーフォーマットであって、まあ、バイトコードっていうか、ビットコードっていうかみたいなの定理があって、それを、まあ、ブラウザーが実行してくれるっていうものです。で、人間が書くわけじゃなくて、まあ、コンパイラーみたいなのが、ウェブアセンブリーを出力してくれて、で、それを、まあ、ユーザーの人はブラウザーの中で使うと。っていうものです。でね、この、昔の、最初に紹介した時の、ウェブアセンブリーの論文っていうのが、まあ、Google と Firefox の人が、と、まあ、アップの人だっけ？なんかいろんな人が書いた論文があるんですけど、そこでも実は、ネイティブコードと比較してます。
はあ、
この時は、ポリベンチっていう、まあベンチマーク、マイクロベンチマークですかね。これがあって、これと比較はしてました。で、この時の評価は、多少は遅くなるけど、そんなにものすごい遅いわけではないっていう感じだったんですね。
はい。ところが。
ところが今回は、まあ具体的に言うと、当時の、ポリベンチだと 10% ぐらいしか遅くならないのがほとんどで、たまになんかガッて遅くなるやつあるけど、まあ倍ぐらいみたいな感じなんですけど、今回のこの論文の評価では3倍ぐらいになりますみたいなこともありますみたいな。割と2倍ぐらい遅くなることはあるし、3倍ぐらい遅くなるっていうものです。で、何が違うかっていうと、使ってるベンチマークが違うんですね。今回の論文の人たちがやったベンチマークっていうのは、スペック CPU ベンチマークっていう、まあ、昔からあるやつですね。まあ、少しずつ改定はされてますけど、簡単に言うと、なんか例えば gzip みたいなコマンドとか gcc とか parl とかを実際に動かしてみて、それのパフォーマンスを、それにまあ巨大なデータとか突っ込んでみて、パフォーマンスを測るっていうものです。そういうものなんで、web アセンブリーだと普通はそんなに簡単にコンパイルできないですよね。そんなベンチマークとかね。
IO とかあるってことか。
そう、ファイル IO とか必要なんですよ。で、そこがちょっとこの論文のもやもやするとこなんですけど、ファイル IO とか必要なベンチマークを使ってるわけですよ。で、ポリベンチはそういうのがないマイクロベンチマークだったんですけど、ファイル IO とかを使う。 で、使うと、EMScripten っていうその C のコンパイラーが Web アセンブリーを普通にコンパイルするときは普通使うんですけど、EMScripten だと、まあそういう IO とかはちょっと難しいんですよね。
てか、ブラウザーだと IO 難しいって話だよね。
そう、そうなんですよ。EMScripten だと、なんか MemFS っていうのが標準で入っていて、これはなんか、そのコンパイルするときに使うファイルをなんか指定するんですよ。そうすると、まあメモリ、ファイルシステムのメモリーデータみたいのを吐き出してくれて、それを読み込んで、なんとかするみたいな。
まあ。むしろ早そうじゃない
まあ早いけど、なんかね、そんな巨大なファイルに対応しないんですよね。そんなレベルのでは動かない感じなんですよ。そもそもファイルシステムになるんで、なんか、元々のその、コンパイルするときに指定するファイルっていうやつよりも、全然大きくなるんですよね。僕も前使ったことあるんですけど、これは結構辛い。その本当にそのちょっとしたライブラリーがすごいちょっとした設定ファイルを読んじゃうとか、そういうのを何とかするために使うものであって、こういうなんか巨大な入力データとかを使うのにはまあ向いてないもんなんですよ。
はい。
っていうわけなんで、どうしようっていうことなんですけど。
この人たちは動かしてるんですよね。
この人たちはね、動かしてるんです。で、それはどうしてるかっていうと、なんかブラウジックスっていうこの人たちの研究グループがやってる研究プロジェクトがあって、これをウェブアセンブリーに向けて拡張しましたって言ってます。で、これは何かっていうと、知ってました？僕全然知らなかったですけど、
ね、
なんか、ブラウザーの中でシェルを動かすみたいな狂った話なんですね。
あー。
で、
Linux 環境を再現してくれる。
そう。その、まあ、EMScripten で、多分最初はその AsmJS にコンパイルして、で、こう動かすと動く。で、プロセスを起動すると、ウェブワーカーが起動して、その中で、ロードして、みたいな。で、ポストメッセージして、みたいな。ようやるなっていう。まあでも、
以上。
そのか、まあ、言うことはわかりますよっていう感じのやつで、その、そこでその、まあ、ポジックス互換なのかわかんないですけど、ある程度その、ユニックス的な C の API を互換の部分のレイヤーっていうのは作ってあった。
互換の API はあるけど、でも、うんコンパイラーは相変わらず ECMAScripten なの？
そう。で、まあ、なんかそこはね、ちゃんと対応してないので、EMScripten を、まあちょっと改造して、
はあはあ、
で、まあその、この人たちのこのブラウジックスってやつに対応するようなコードを吐くようにした。
なるほどね。純粋なコード生成の部分は従来の EMScripten さんも扱って、多くして改造した部分っていうのはそういうシステムコードリブラとかそういうところ、
ね。まあ、そう。互換レイヤーの部分っていうのをそれ改造しましたっていう話です。まあそういうものを頑張って Web アセンブリー対応して、EMScripten も改造して、で、そのスペック CPU ベンチマークのコードっていうのをこう頑張ってコンパイルして、まあ、コンパイルどうしてももう無理なやつっていうのは時々あったらしくて、パールベンチとか GCC とか無理でしたって書いてあったんですけど、まあでもある程度割とそれそこそこ動いた。ということで比較しましたっていう感じです。で、論文にはグラフが、ありますけど、スペック CPU ベンチマークだと、これね、グラフ自体は、まあ、ポッドキャストなんでグラフは、わかんないですけど、元々の、なんか携帯電話かパソコンで開いていただくとわかるんですけど、グラフがありまして、1、2、3になってて、1がネイティブコードと同じスピードですっていう感じで、グラフが、各項目ごとに2個あって、Google Chrome と Firefox で比較をしていると。っていうもので、まあ、最大で3倍以上遅くなるベンチマークがある。で、割と、Chrome とかは割と2倍とかになりがち。Firefox はちょっと早い。みたいな感じですね。になってて、遅いねっていう感じなんですね。で、ポリベンチ C の方も、もう一回再現実験をしていて、そっちはその、最初のレポートにあるやつと、まあ、大体同じような結果が得られたんで、まあそれ自体は間違ってはいないけど、現実的な既存のライブラリをね、例えば Web アセンブリーにコンパイルすると遅くなるんじゃないのっていうのがこの人たちの主張なわけですね。
さらに、あいつら嘘はついていないが、都合のいいベンチマーク持ってきたなみたいな絡まれ方をしたという気持ちなわけですね。
まあそうなんですよ。そうなんですよね。でもまあこれ、ちょっと疑問に思われると思うんですけど、そのブラウジックスってやつ自体が遅いからなんじゃないのっていう気がしますよね。そう、
なんとも言えないな。
なんとも言えないけど。ただまあそこのオーバーヘッドも一応測っていて、 実行中のブラウジックスっていうランタイムの部分の処理時間を計測したけど、2% 以下とかなので、そんなにパフォーマンスに影響ないはず。みたいなことは言っていて。
ブラウジックスって例はきっと JS で書いたんだよね。
JS で書いてあるはずですね。なので、そうなのかっていう気もするけど、どのレイヤーなのかっていうのが、まあ、ちょっとわかんないけど、例えばシステムコールのレイヤーだとすると、なんかリブシーの部分があんまり効率的でないとやっぱりそこで遅くなるとか、まあなんかあるのかなとかいろいろ。
そういうのも含めてシステムですから。
まあそうですけどね。まあ個人的な感想は、やっぱそのままコンパイルするっていうのが難しいんだろうなっていう気はやっぱちょっとしますよね。ファイル IO とかって、まあ C だと普通にリードとかしてブロックするわけですけど、JS ってそういうコードじゃないんで、その辺をこう、エイシンクロナスなインターフェースをちゃんと切ってあげないとパフォーマンス出ないっていう面はあるんじゃないかなっていうのが、まあ個人的な感想ですが。
僕の個人的な印象は2、3倍ならいいんじゃねっていう。
まあそういう人もあると思います。難しいもんだなっていう気はします。ちなみにね、ASM.js との比較をしていて、性能比較を。
比較できんだ。
なんか。
あ、この人見ると、つまり持っていたのか、ASM.js の資産を。
そう、ASM.js、最初はもともと ASM.js でやってるやつなんですよ。このプロジェクトがね。だから ASM.js でやれば、やったやつっていうのは比較できるんですけど、まあ、ASM.js よりは早くなってるらしいんで、よかったねっていう。
あ、そう。
あんま変わんないはずですけどね。
まあでも、その頑張りを、ウェブアセムリーに向けた結果が出てるってことで。
そうですね。多分、ASM.js の最適化とかもあんまやってないけど、ウェブアセンブリーとか頑張ってるはずなんで、まあ、そこが出たっていう意味はあるかもしれない。っていうのが、ま、前半部分で、まあ、遅くなっちゃいまして困ったねっていう話でした。これが前半部分で、後半部分は、さっき言ったように、その実際に、どういうコードになってるかっていうのを分析しましたっていう話です。で、これはね、なんか、サンプルコードは単純なやつで、マトリックスを掛け算するまとまるっていうやつですね。マトリックス A、B、C があって、引数に渡されてきて、A×B のマトリックスの結果を C に格納しますっていう、フォーループが30になってる。30か。まあ、30になってるっていうものです。で、これを、まず普通にクランで X8664 にコンパイルして、で、どういうマシンコードが生成されたかを見ると。もう一個は、EM スクリプトで WASM にコンパイルし、それを Chrome が JIT コンパイルした結果の X8664 のコードっていうのがあるので、それどうやってかわかんないですけど、取り出してきて比較してみたと。っていうもんです。で、比較すると、メール数がめちゃめちゃ増えるんですよ。根本的に。今後の人たちのやつの場合だと、クランが出力したコードは28命令だったけど、Chrome が生成したコードは42命令になっていると。とか、レジスタの使用量が、まあ、増えてるとか、まあそういう感じになっていて、なんか、遅いっていうのは、まあこういうことなんだろうなっていうのが伺えるわけですね。で、どうして増えてるのかっていうと、ループの中身、一番中のループの中身がすごい増えてるんですよ。なんか掛け算する部分ですね。その A の要素なんとかと B の要素なんとかをかけて、C の要素なんとかにこうプラスイコールするっていう部分があるわけですけど、まあ、ここがなんかすげえ増えてるんですよ。元々のコードだとこうインダイレクトなアクセスでこうアットしてとか、できてるやつが、なんかロードしてストアして、ロードして掛け算してストアしてみたいのをなんかすごい繰り返していて、なんかすごい遅い。あと、ま、ループ処理がクランの方が賢くて、ジャンプの JNE を使っているのと、Chrome の場合は別の命令を使っているとか、なんか、こう、ループ処理の部分はちょっと Chrome の方がごちゃごちゃしてるみたいになっていて、まあ、なんかうまくいってないよねっていう感じなんですね。で、ま、これは、考えてみると当然で、クランっていうのは元の C コードを知ってるので、それに基づいた最適化ができるわけですけど、その情報っていうのは WASM にした段階で失われちゃうわけですよね。この変数がループに使いますとか、そういう元の C コードを見ればわかるはずの部分っていうのが、わかんなくなっちゃうんですよね。WASM になった段階で。
本当に？WASM ってすごい構造を持ってるから、そういうのは、わかるんじゃないの？
いやー、そういうわけではないと思いますね。
でもさ、クラウンだって一旦 LVM のビットコインに落として、
そうですね。
そいつをオプティマイズするわけじゃん。
そうですね。
そういう意味では C の構造を失われてるでしょ。
うん。
なんか僕、ワスムの方がビットコードよりも情報量が少ないっていうのは全然信じられないんだけど。
いやー、それはそうですね。これちょっとね、後で補足の別の記事がまたちょっと話題になっているやつがあるんですけど、そっちの補足と関係があるんですけど、多分 WASM の命令セットの関係で、クランの最適化みたいのがうまく効かなくなってんじゃないかなという気はする。
WASM ってどうなんだっけ？スタックマシンなんだっけ？
スタックマシンなんだけど、ローカルがあるんですよ。
はあ、
ローカル変数っていうのが別にあって、ローカル変数をスタックに積んで、なんか操作して、ローカル変数領域に書き戻すみたいなことをよくするんですよね。
はい。
なので、まぁ、ちょっとその話をしちゃいますかね。これもまたハッカーニュースでちょっと前に盛り上がったネタで、WASM is not a stock machine っていう記事が、これはまあ論文ではなくて記事ですけど、があるんですけど、なんかスタックマシンなんだけど、ローカルとかって、なんか変なんですよね。例えばローカルっていうのを、メモリのヒープ領域に、まあそれかスタック領域に割り当てるとして、で、それをこうスタックに持ってきて、なんか操作して何とかしてみたいのを素直にコンパイルすると、それをメモリからロードして、なんかオペレーションして、ストアしてみたいな風になって、なんかいまいち効率的なコードが生成できなさそうな気がするっていう問題があるんですね。で、なんかそのピュアなスタックマシンだとそんな風にはならないのに、なんか、なんでローカルみたいのがあるんだっていうのが、この WASM is not a stack machine っていう記事のポイントなんですね。で、なんでなのかっていうと、それはもともと ASM.js があったからだっていうのが、この、そっちの記事の人の言ってることで、ASM.js っていうのはまあ JS なんでローカル変数とかあったんで、その辺の資産を活かしつつ、バイトコードにしていった段階で、ローカルっていう謎のものが残ったっていう見立てなんですね。まあ、それが本当かはわかんないですけど、そういうローカル変数ってやつのおかげで SSA に、SSA っていうのはシングル、なんだっけ。
スタティック
アサインメントか。ですけど、なんかうまく、に自然に変換しやすいんだけど、ローカルってやつがあるおかげで変換がしづらくて、なんか多分相性が良くないみたいな、感じになっている。っていう、まあ、その別の記事があるんですけど、で、この論文の方はそこまで書いてないですけど、まあそういうことがあって、そんなに効率的なマシンコードが、まあ現状では生成できてない部分が結構あって、まあそういうののせいで遅くなるっていうのがまああるんじゃないか。っていうのが、まあ論文の人の見立てです。まあ他にもちょっと細かい、こういうところでこういうチェックをするからじゃ、みたいなのがあるんですけど、まあそれはちょっとあんまりポイントを外しているような気がしますけど、まあなんか全体的にやっぱそういう遅くなるっていうのがあるっていうことが書いて、あります。なんかレジスタードバリアってうまくいってないとか、アドレッシングモードもちゃんとしてないとか、なんかいろいろ文句が論文にも確か書いてありましたけど、まあそんな感じです。っていう感じで、まあ論文としてはその2つが、ポイントでまとめると、まず既存の CPU ベンチマークをコンパイルしてみて、測ってみたけど遅かったよねっていうのと、具体的にどういうマシンコードになってるのかっていうのを見てみたけど、まあなんか、まだまだですねっていう話でした。まあでもこういうのって、そのだんだん改善されたりすることもあると思うので、どこまであれなのかわからないですけど、で、他の話をすると、先ほど言った WASM is not a stack machine っていう記事がありまして、これはね、WebAssembly Troubles っていうシリーズを4部作を書きますとか言っているやつのパート1なんですよ。で、まあ、パート4はまだ出てないっぽい。パート1から3までなんですけど。
3まで出て、結構出てるね。
結構出てます。で、パート1はさっき言ったように、スタックマシーンとか言ってるくせにローカル変数とかあるのは何なんだっていう話ですね。これはなかなか面白い。で、パート2は何だったかな。ブロック構造とか、そういうのが、まあこれでもなんか、まあ全体的にその全部同じような話で、ピュアなスタックマシーンで SSA に、変換してみたいな普通のテクニックがなんか使えないくて、そのせいで WASM はちょっといまいちなんじゃないかっていうのがこの記事シリーズの人の主張で、まあ最初はスタックマシンじゃないですよ。で、なんかブロックとか ループとかそういう構造があるんだけど、これがなんか変なせいで、うまくいってないような気がするっていう感じの話です。で、最後の、最後じゃないけど、パート3か。パート3は、スタック領域とかを拡張するための、まあ、アロッカ命令っていうやつがありますけど、それが、まあ、Web アセンブリーはなくて、
うん、
で、代わりに、まあ、メモリー領域を勝手に使って、で、コンパイラーがなんか適当なグローバル変数を用意してあげて、そいつがこう、増えたり減ったりするっていう感じになってんだけど、いまいちじゃないっていう話ですね。具体的に言うと、その、例えばその、これが本当はスタックポインターっていうのが、メモリに入っていて、なんかそれをいちいちロードしてとかするんだけど、レジスターに割り当てるみたいな、レジスター変数的なアノテーションがあれば、もっとコンパイラーか処理系が最適化できるはずなのに、なんかそういうのができなくて困るよね、みたいな。
むしろアロッカないのにアロッカをミネストできるって、なかなかコンパイラー頑張ってるね。
うん。これもでも、もともと、アスム JS のためにそういうのがあったんじゃないですかね。
そうかもね。
うん。
頑張ってるな、エクマスクリプト。
うん、なかなかすごいですね。でね、この人と、この、Web Assembly Troubles っていう方の、言ってる話によると、ウェブアセンブリーっていうのは MVP とか言っていて、なんかな、とにかくまず出すって動くものを作って、そこからこう改善していくっていうサイクルで俺たちは行くぜって言ってる人たちなんですよね。で、なんか提案がもうあって、なんか例えば、このシリーズの人の注目してるやつだと何だったか忘れたけど、まあスタックにプッシュして引数を渡すとか、ブロックに引数を渡すってやつか、とか、ブロックから複数の値を返すとか、まあそういうのが提案中で、まあそれが例えばアクセプトされると、ローカル変数とかはもうほぼ使う必要はなくなるので、問題も解決して、なんか良くなるはず、みたいなことを言ってます。で、うーんと思って、なかなか興味深い、です。
うん、
まあそれ以上のものは特にないんですけど、そんなぐらいかな。Web アセンブリーはね、ネイティブコードの比較はそれぐらいですね。なんか、AsmJS と比較してみたとか、そういう JS で書いた代替実装と比較してみるたみたいな人は結構いて、まあそうすると大体おおむね早くなるんで、普通の Web デベロッパーには割と好評なんですけど、ネイティブコードをバリバリ書くみたいな人からすると、なんか遅いみたいな感じになりがちっていうことなんだと思いますね。
もう何を期待するかって話ですよね。
まあ、そもそも何に使うのかっていう話もあるんですけど。
まあ、なんか3倍で昔のレガシーコードを持ってきて動かせんだったら、まあ、スターティングポイントとしては割といい気がするけどね。
そうですね。
早くしたいっていうよりもね、
うん、
このリブピングとか書きたくねえわみたいなのを持ってきてビルドできるって素晴らしいみたいな、そういう話というのが理解ですけど。
まあ、リブピングはちょっとわかんないですけど、まあそういうもんですよね。そういう謎の C で書かれたライブラリーがあって、
なんか見たくない。
こういうの使いたいだけなんだけど、みたいな人が使うっていうものですよね。で、まあ、むやみに遅かったりしないっていう、それぐらいの、こう、期待感でやってるもんだと思うんで、まあそういうのは結構ね、ミートしてると思うんですけど、リクエアメントを。まあこれから、どうなっていくんですかねっていうのが興味深い感じです
ね。
ま
あ、鶏と卵ってのあるよね。早ければみんな使うし、みんなが使えば、開発もやる気を起こして、金が突っ込まれ、人が雇われ、頑張って早くするってなるけど、早くないと、JS よくねみたいになって、JS でいいなら、まあ、忘れもこんなもんにしとくみたいになって、あまり頑張られないみたいな。まあ、難しいところですね。
まあ、そうですね。まあでも、まあ、AsmJS よりは早いんでね、いいと思いますけどね。
最低ラインは超えてる。
最低ラインを超えてると思いますね。で、その、シルバーライトとか、ネイティブクライアントみたいな、そういうわけがわからないのはもうやめましょうっていう世界なんで、まあ、Wasm がなくなることは、あまりない気はするんですけどね。
まあ、表示になってるしね。ブラウザのサポートもあるから。なんかちゃんと真面目に性能見てほしいよね。なんかその、スペックだけ見てさ、なんか言うってのは簡単だけど、やっぱちゃんと実際に動いてるものの動きを見て、ここからここの数字を比べて、あ、こんだけ遅いとか、そういう比較をして、そういうところを突き止めて、それからなんか言ってるのは説得力があるけど、そういう意味ではその、 論文のパート2のループを比べてるってのはまあまあいい。ただそのループというのが実際のベンチマークに含まれてるものなのかどうか知らないけど。そういう現実のものを見て比べないと、評論家的な批評っていうのは、まあ、合ってないことが多い。
そうですね。
大体そのようなものがなぜか速くなるというのがコンピューターの歴史。X86 見ろと。そういう話なわけ
で。まあそういう話です。
まあいいです。
はい。まあそんな感じでなかなか面白い話でした。そんなとこかな、そんなとこだと思います。
はい。なんかフォローアップとかあります？
フォローアップはね、今回は特にないかな。
もうの方かちょっとやっちゃいますかね。
はい。
また、ミラージョイスっていうユニカーネの話をしたって話はなんか何度も出てくるんですけど。
はい。
これもまたその話の続きで。
はい。
中の人がどっかで働いてるって話を最後までちょっとしたと思うんですけど。
うんうんうん。
その人がなんかどっかでやった講演で、で、オペレーティングシステムイン2018っていうのがあって、インフォQかな？インフォQなんかのカンファレンスの去年やったやつで、最近の OS ってこういう感じでこういう問題があるよみたいな話をしてます。で、なんかみんな Linux になったってつまんないね、みたいな。で、まあちょっとスポイラーアラートですけど、最後に、やっぱこう、ユニカネルっぽくなってくっていう方向もあれなんじゃないかなみたいな話をしているのがあったんで、まあ面白いんで、OS 好きな人は見てみてください。で、もう一個は、ジュリアが、サイアムっていう応用数学学会みたいなやつかなで、賞をもらいました。
おぉ。
なんかのプライズを取って、表彰されて、まあ、ジュリア頑張ってるねっていうことになってます。
うん。
で、これも読んで、頑張ってるねっていう気持ちになってください。
なるほど。
以上。
はい。
ですかね。
はい。
じゃあまた次回。